さて、じゃあ前半はね、
はい。
皮膚科の、スキルということで、
はい。
脳腫瘍に対する治療法として全身性の抗菌薬の選択方法と、まあ、スキンケアとしてシャンプーの話をさせてもらったんだけども、まあ、後半はセンスとして、まあ、何の話をしようかなって自分の中で思
センス。脳腫瘍のセンス。何ですかね。
まあ、脳腫瘍のセンスで、僕の中でよく先生方にお話しさせてもらっているのは、まあ、綺麗と健康は違うってことか
きれいと健康は違
な。
う。どういうことですか？
まあ、これはアトピー性皮膚炎に関しても、まあ、例えば他の病気に関しても全部言えるんだけど、さっきのその抗菌薬とそのシャンプー、スキンケアのその継続になるんだけど、まあ、得てして教科書ってさ、その4週間治療しましょうしか書いてないじ
まあそうです
ゃ
ね。だいたい治療期間は、まあ溶剤性ならこのぐらい、
ん。
鎮剤性ならこのぐらいっていうのはありますよね。
で、その後にご家族に聞かれるよね、このシャンプーっていつまで続けたらいいですかって。
よく聞かれますね。
で、僕たちなんて答えるかっていうと、亡くなるまでって 言うじゃない。
まあなんか、いいよ、それはいいよって思っちゃいますもんね。
でも、そこがやっぱり綺麗と健康の差なんじゃないかと思ってるね。
見た目は綺麗だけど、健康ではないっていうことですよね。
個人的に興味を持ってるのは実はそこで、見た目に綺麗なことと、細かく見た時の綺麗なこと、見た目に健康なことと、細かく見れる健康なことの、その細かくというなんか評価方法があるとすごく面白いなと思っていて、まあ、これは多分僕たちの課題なのかなと思ってるんですけど、それが例えば形として、数字として見えると、多分健康になったからこれでやめれるよねって言えると思うんですよ。だけど、実際のところは今持ってないから、何をするかというと、やっぱ皮膚のターンオーバー、新陳代謝を一つの目安にしてるっていうしてるんですよね。
まあ、犬だと大体まあ20日前後ぐらい。
3週間って言ったときに、例えば、先ほど言った3週間から4週間の抗菌薬で治るっていうのは、まさに皮膚のターンオーバーが一周している。なので、見かけ上、きれいにはなってるけども、健康ではないだろう。要は、もともと皮膚の常在しているブドウ球菌が感染しやすい状況があるとすると、健康だったらブドウ球菌とうまくお付き合いできるけど、多少なりとも傷んでたら、やっぱそこに菌がくっついて、また増えやすいんじゃないのって考えていくわけですよ。
一回ブドウ球菌は治療で治いなくなったけれども、傷んだ皮膚はまだそのままだから、その傷んだ皮膚からまた健康に戻るまでの、まあ、いわばリハビリ期間みたいなのを設けた方がいいんじゃないかっていう。
で、実はそれをやってあげると、まあ、再発したとしても再発の期間が延びてみたり、再発の時の症状が軽症だったりする症例って結構多いなと思っていて、やっぱりうちの病院で先ほど言ったように紹介していただく先生方って、治療はうまくいってるんだけど、そこからのリハビリをやっぱりしてないっていう先生が結構いるかなっていう気もするんですよね。
まあ、確かに脳腫瘍ってこう治るけど再発する病気の多分最たるもので、先生方でも投薬により改善するけれども、またすぐに再発するっていう依頼はよく受けますし、まあ、多分その辺ってそれこそ外用療法自体の指導もそこまでか多分うまくいってないと思うので、その治療が終わった後のフォローって、まあ、どうやってその病気だった状態から健康にまで持っていくかって、なかなか一般の先生は意識できないかもしれない
そう
で
です す
ね、もしか
ね。
すると。
でも、それがさっき言ったセンスなんじゃないかなと思っていて。
まあ、確かに最近だとそれこそ皮膚も、まあ、腸内とかもマイクロバイオームみたいなのも注目され始めていて、まあ、その病気になる前段みたいのがあるんじゃないかっていうのはよく言われてますしね。まあ、そこをこう、まあ、センスとして感覚として感じられるかどうかっていう。
やっぱりその、再発をした時に、じゃあこれは綺麗で終わってるからじゃないかとか、あともしくは、教科書には載ってないけども、これなんで繰り返すんだろうっていう、ちょっとした自分の中の疑問っていうのがやっぱりあった方、あると、まあ、普段の治療なのかな、皮膚病の治療方法でいくことがあって、その最たるものが先ほど言ったように、脳腫瘍の治療期間が終わったらやめるのではなくて、できれば、初発の症例であっても、もうワンクール、要はターンオーバーもう1週、3週間から1ヶ月は続けてもらう。例えば僕だったら1週間に1回ノルバサンサージカルスクラブで洗ってねとか、もしくは慢性経過であれば、その慢性経過の分、例えば2ヶ月か3ヶ月続いてるようだったら、2ヶ月か3ヶ月週1でやってみてはっていうことを言ってみると、意外とその後良かったりとかする症例って多くないですか？
まあそうですね、まあ、僕も最近は、まあ、なんていうか脳腫瘍の急性期とそのまあ治療が終わった後のリハビリ期みたいなのを僕も感覚的にこうお話しするような機会が増えているので、確かにそれをやってあげると、まあ、例えばもうずっと繰り返している子でも、まあ、1年に1回夏になってでも去年より全然軽症だねっていう話ができるなっていうのは確かに感じて
ます、ね、結構多いですよね。そうです
ね。うん、そうですね。
で、それを、実は前倒しやってやってるのが、さっき言った第一選択がシャンプーだと思うんですよ。
うん、
まあ、何が言いたいかっていうと、健康きれいまではいかないけど、確実に皮膚が健康な方に向かった状態で抗菌薬を入れてみたり、
あ、なるほど、
確実に絶対的に菌の数が減ってる状況で抗菌薬を入れてみたりとかしてるから、最初から抗菌薬を入れるときも治りがいい感覚を持ってるよね。
あ、まあ、確かに、まあ、外用である程度菌の、うんうん、菌のを抑えつつ、まあ、皮膚自体も健康に戻して、まあ、そこでダメ押しでナイフを使っていくっていう感覚ですね、うん、それこそ。
だから、僕がご家族に話しているときには、まあ、大げさに言うと3と2と、まあ、大体 60% から 65% の症例っていうのはノルバさんサージカルスクラブで治るんだけども、うん、はい、その治らなかったその3分の1も実は全く無意味ではなくて、確実にそこは皮膚は健康に近づいていて、確実に菌の数は減ってるから抗菌薬が効きがいいし、その後のリハビリの期間も短くなる可能性もあるかなって思ってるんですよ。
確かにあんまり僕自身そういう感覚を持ってなかったので、まあ、概要はやっぱ奥が深いですね。
外は奥深いですね。
深い
すね、うん、まあ、たかだかなんかプロレヘキシジン、サルとプロレヘキシジンですよね。
うん、そうか、うん、確かにそうですよね。
うん、ただもう一方で、まあ、そうは言いながらもね、まあ、僕らがやっぱり究極にそのセンスを生かすというか、やっぱりもう全てない頭脳を働かせるのが、そのノルバさんサージカルスクラブも含めて、治療しててもすぐ再発するやつよ。
そうですね、もうどうしようって思いますよね。
脳腫瘍で、まあ、抗菌薬を飲んだら治ります、うん、で先ほど言ったように、まあ、1週間に1回その後、まあ、リハビリの期間設けてねって言っても、うん、次じゃあ1ヶ月後に受診してねって言ったら先生再発しましたとかいるじゃないですか、
うん、いますね。ああいうのは先生どうしてますか。
まあ、ああいうのは、神のみぞ知ると
まあまあセオリー的には、
う
ん、まあ、いわゆる肺系疾患を考えて治療しましょう。まあ、それがアレルギー性疾患だったり内分泌疾患だったり、まあ、場合によっては全身性疾患とかを考えてやりましょうってなってるので、まあ、正直ここに来る方たちは、まあ、重症な症例が多いので、まあ、なるべくもう最初初手の段階から、まあ、脳腫瘍が、なんで起きてるかっていうのはなるべく意識するようにしてますし、まあ、そこを最初から、アトピーないかなとか甲状腺ないかなとか他の原因ないかなとかっていうのはなるべく考えるようにはしてるんですけど、まあ、やっぱそれをもってしてもなかなか再発しちゃう子っていうのは結構いますよね。
あら、まず一つ目が、一般の先生方で、もしすぐ繰り返す症例がいたときに、教科書的にはさ、一般先生方に考えてもらいたいというか、ちょっと考えるその、まあ、ヒントというかね、はい、センスのヒントとして考えてもらいたいことが、まあ、教科書的には犬アトピー性皮膚炎とかね、食物アレルギーのが脳腫瘍の背景となっているのが、まあ、ものすごく多いって書いてるけどさ、実際そんなに感じる？
まあ、いないことはないけど、そんなにいるかなって気はしますね。そうですね。
逆にそういうのは一般の先生方がきちっと対応している可能性も高いと思うんだけど、うん、でもそこから逸脱した症例で多いなって思う症例って何なの？
肺系疾患ですか、うん、いや僕は圧倒的に内分泌かなって
気がするんですけど、甲状腺ね、
まあ、甲状腺クッシングそのあたりはやっぱり、まあ、高齢でよくよくお話を伺っていると内分泌疾患の、まあ、見落としというかが背景に隠れてて治らなかったっていうのは、まあ、脳腫瘍に限らずですけど結構感じるなっていう気はしますね。
すごいね、なんか教科書的ですごく羨ましいね。
いや、もう何回も教科書です何回も教科書
です、ね、確かに内分泌疾患で、はい、特になんか僕が面白いなと思ってるのは、 例えば犬種によってその甲状腺機能低下症とかその出る症状の違いとかね、あとそれこそ副腎質機能亢進症、副症候群でもその症状の違いっていうのがあるので、またそれは機会を見つけて喋りたいなと思ってるんだけど、はい、僕がやっぱりすごく思ってるのは実はベトベトかな。
あ、ベトベトっていうのはどういうものですか。
例えば、油症とか、は
い、まあ、脂肪と言われる、
うん、あとは汗っかき。
あ、汗ですね。それって犬種的に白油症は 何の犬種とか、汗っかきは何の犬種とかって意識されてることありますか。
やっぱり油症で圧倒的に多いのはトイプードル。
そうですね、はいはいはい。
で、実は、日本在来犬種ではない、はい、多くの、海外の犬種っていうのはほぼほぼ油症じゃないですか。
まあそうですよね。もともとやっぱり日本が高温多湿の国で、まあ、海外だとヨーロッパも含めて乾燥地域が多いですもんね。
だそういう意味では、例えば、今言ったトイプードルもそうだし、はい、実はチワワなんかもそうだったりとかするし、ミニチュアダックスフンドとかも結構多かったりとかするじゃないですか。だけど、ある2つの犬種だけは油症よりは、汗を優先に考える症例がいて、犬種がいて、はい、まあ、それが何かっていうとヨークシャテリアとミニチュアシュナウザーですね。
確かに、まあその2つの犬種は油が出る場所っていうよりは、まあ、汗っぽい場所、まあ、例えば背中側とか、そういうところに脳腫瘍再発繰り返してて、でこう触るとシトッとして、でこう独特の匂いがあるっていう、
なんか生臭いというかね、はいはい、もう本当に油とはちょっと違う匂いがあるでしょ、うん、
あとはこう連れてきた時に診察台の上にポンって置いた瞬間にベトーってしてくる犬いますよね。
こういうベトベトがあるとなかなか脳腫瘍って治りにくくて、なんか感覚的にはやっぱこういうベトベトをうまく管理しないと難しいのかなって気がしますよね。
確かにそうですね。そのベトベトの管理っていうのは先生は何をやられてます
か。難しいよね。難しいっていうのは、正直まだ十分に検討はしてないけども、油症の管理は僕の中ではシクロスポニンを使うことが多いかな。
あ、なるほど。
まあ、もともと、まあ、上皮に対して、シクロスポニンはきちっと作用してくれるような薬剤になって、ステロイドはどうしても、下流球、特に甲中球の有素抑制をしてしまった時に菌が増えやすいけども、シクロスポニンに関してはそこら辺は邪魔しないと思っているので、上皮が、より新陳代謝が早い方向に進むものを元に戻してあげる効果として、まあ、上皮って何がいいかというと油の線、脂線も上皮なので油の分泌を抑える目的としてシクロスポニンを使っていくかなという感じですね。
汗っかきはどうです
か。汗っかきはね、非常に難しいよね。
まあ、こう特異的な治療っていうのがあんまりないですもんね。
汗は実はシクロスポニンもよく使うんだけど、なんでかよくわかんないけど同じ上皮だけど汗ってシクロスポニンって微妙だよね。
まあ、感覚としてはありますよね。
なので本来であればステロイド、
ただそれが脳腫瘍が絡んでるとするとどうしようっていうところですね。
本当ですよね。だから、まあ、補助的な感覚でシクロスポニンがどの程度効くのかっていうのは今後の課題だし、実は最近、まあ、そういう症例って原点に帰ってせっせこノルバサンサージクラスクラブで1日おきで洗ったらよかったりするやつもいるよね。
まあ、確かにその何回も洗って洗い流してあげるっていうのが、まあ、人の皮膚科なんかでもよく、お子さんなんかでよくやってますけど、そういうこう本当に原始的なことって意外と確かにベトベトな病気ってそれだけでも全然いいですっていう方いますよね。
でね、今回とはちょっとその話がずれてくるんだけども、そのヨークシャテリアって先ほど言って汗っかきで脳症が出てくることもあるけども、脳症はないけどもベトベトで痒いっていう症例いるじゃないですか。
いますね。
で、そういう症例の場合はステロイドを使うんだけども、ステロイドを使わなくても意外とノルバさんのサージカルスクラブで洗うと痒みを薄くって最近うちの病院でもあるよね。
あ、確かにそうですね。
で、そもそもその、まあ、僕らって確定診断のために病理検査をやった時に、これなんで汗って痒みが出るのかなって、アポクリン汗腺は大きく開いていていかにも汗っぽくなってるけども、痒みの本質であるその、病態の変化って全然病理検査に出てないじゃないですか。例えばむくみだとか炎症細胞が侵入してるかって、 それ考えると、もしかしたら、脳腫瘍にはなってないけど、表面の菌が多少なりとも増えて悪さしてるのかななんて考えると、諸岡さんのサージカルスクラブが効くなんて理屈があるのかななんてちょっと思ったりもしてるね。
確かに、そこも外用療法をうまく使っていこうっていうところですかね。
やっぱり外用はすげえよ。
そうですね。まあ、こう、それこそ、そのセンスで、これはどういう外用していったらいいだろうって。考えて、ま、そこがうまくはまってくれると、うん、結構快適にその脳腫瘍ライフっていうか全然うまく管理できる子はいますね。
あら、やっぱりそのご家族がその頻回にシャンプーできませんってよく言うじゃないですか、うん、でご家族が頻回にシャンプーできなかったら、じゃあ一つはどうやったら、少なくてもその1週間に1回のシャンプーを週2回にできるんだろうって考えていることが一つかなって、うん、それが、うちの病院でよく言っている、まあ、ドライヤー使わなくてもいいですよっていう話になってくるんですね。
そうですね。割ともうタオルドライだけでもうあとは自然乾燥でいいですよって。
で、それはもう物事の優先順位じゃないですか。
そうですね。まあ、頻回に洗うことが優先で、毛を乾かすことは、うん、まあ、これは毛の病気ではなくて皮膚の病気なので、まあ、そっちは、まあ、もちろんそれで乾かせればそれでいいんだけれども、やっぱお話を伺ってると洗う時間と乾かしてる時間がほぼ一緒っていうことをお話しされるので、
ね、
うん、それ言うだけでなんていうか、こう見た目にもオーナーさんの肩の荷が下りてる感覚がすごい強いですよね、
う
ん、
で、あともう一つは例えば他のものが代用できないかっていうことで、うん、まあ、僕がよく使っているのが、0.1% のグルコン酸クロキシンが入っている、はい、あのスキンコールっていうウェットシートですよね、
はいはいはい、うん、まあ、拭くだけっていう感じですよね。
まあ、それこそ今回の世界大会でも、はい、僕自身はそのウェットシートの、発表をさせてもらったんだけども、はい、あのウェットシート自身は確かにすごくいいなって思うんですよ。
まあ、洗うっていうそのアクションよりは拭くっていう方がオーナーさんも楽ですよね。
だけどまだまだ改良の余地、その自分の中で、はい、その外用療法として組み込むには、改良点があって、うん、まあ、それは何かっていうと無毛布にはいいけど有毛布はちょっと効果がないかなって気がしますね。
確かに毛があるところにウェットシートで拭くって言ってもなかなか毛だけが濡れちゃってどうしようって感じですよね。
森先生のヒゲをね、ウェットシートで拭いても難しいですからね。
まあ、ちょっと その場合ここに脳腫瘍出たらもう毛を刈るしかない。
そうだね。そういうことを考えると、はい、まあ、選択肢を増やしてあげることでウェットシートっていうのは非常に有効だし、うん、ただ、先ほど言ったように、まあ、ご家族が何を考えて外用療法がうまく組み込めないのかっていうことを少し考えながら、うん、僕たちはそこで別なセンスを生かしてご家族とうまくコミュニケーションを取る、まあ、方法を考えていくことが大事かなと思うんですね。
動物を見るだけじゃなくてご家族がなんでその治療ができないのかを見ていくっていう、まあ、本当に診療のセンス、
ね、そうね。そうすると、あ、この人って私のこと見てくれてる。
あ、そうですよね、うん、まあ、その辺ちょっと気配ってあげるだけでも、まあ、通おうっていう、 こうモチベーションになりますしね。
あのお仕事も含めて皮膚病って永遠に通わなければいけない病気が多いから、うん、そういう意味ではご家族との関係って非常に大事かなって思いますよね。
確かにそうですね、うん、そういうセンスも大事。
そういうセンスも大事だと思います。なるほど、はい、まあ、こんなところで第1回は終わりにしたいと思います。
いや、結構30分今日喋ってました、
ね、果たしてこれをどのぐらいの人が喜んで聞いてくれるのか、次回聞いてくれることを非常に楽しみにしてるんですけども、
長く喋りすぎて1個照明が切れました、
ね、おっと切れましたね。本当ですね。あの今回のですね、はい、まあ内容なんですけども、はい、まあ、1回目がスキルで2回目がセンスということで、
はい、
まあ、まあ、なんだかんだって言って30分なんですけども、まあ、30分の中でなるべくコンパクトに言いたい内容を話してるんですが、はい、まあ、この話を聞いて先生方でここはもう1回ちょっと詳しく聞いておきたいとか、はい、なんかここよく言ってることがよくわかんない早口だしとか、そういう話があったらですね、これチャットに質問を書き込めるみたいなんですよ。
お、すごいですね、
うん、でそのチャットに対しての質問、はい、僕は答えなきゃいけないみたいなんですよ。
あ、じゃあ皆さんぜひ、うん、たくさんいただければ、はい、
で、あの来月ですね、はい、その質問事項を僕がちゃんと読んで、うん、まあ、それに対して次回のですね、そのこのお話の前に、はい、話をしたいなというふうに思ってます。
じゃあ次回はそのお便りを受けて、
そうですね、
メッセージコーナー、
はい、メッセージコーナーから何屋さんからいただきましたってわけでは名前はちゃんと言わないで信じないです、はい、
じゃあなんかラジオネームみたいにつけて、
はい、ラジオネームつけていただくと面白いかもしれないですよね。そしたら俺の言われたってすごい喜ぶかもしれません、ね、はい、
ぜひいっぱい送っていただければと思いますので、
は
い、
じゃあ次回のですね、皮膚科の先生は何をしようかなって、まあ、考えて
しますか、
うん、次回はですね、ちょっとかゆみ止めの話をしようかなって。
本丸ですね。
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 それこそアポキルやサイトポイントっていうことで、うん、まあ、新しいそのかゆみ止めが出ていて、はい、で多くの先生方もしくは多くの動物病院の先生方がですね、うちの病院に紹介していくと、やっぱりアポキルとサイトポイントをうまく使ってるのが事実なんだけど、うん、まあ、うまく使えないというか使い切れてなくて治らない症例っていうのもいるじゃないですか。
まあ、アポキルは効かない、サイトポイントは効かないっていうのは、うん、多分今の先生たちの一番こうフラストレーションあるところですよね、
うんうん、だそういうところをですね、なんていうのかな、前半はアポキルとサイトポイントのアップデートではないけども、はい、まあ、もう一度見直してみようっていうところの、うん、まあ、スキルと、はい、まあ、後半は逆にアポキルとかサイトポイントが効かないときに、まあ、どうやって対応するのかっていうセンスと、うんうん、まあ、そんなところを話をしてみたいなと思います。
非常に興味深いですね、
はい、でということで1ヶ月間僕たちもいろいろこう頭の中で試行錯誤しながら先生方に提供したいなと思います。
いっぱい勉強します、
はい、じゃあこんなところで第1回お付き合いしてほしい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。